地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。去る12月15日午前10時2分敗血症のためアイヌ文化伝承者遠山咲さんがお亡くなりになりました。享年90歳。遠山さんは日高管内浦河町出身。アイヌ文化やアイヌ語の伝承保存に尽力し、2009年にアイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ文化賞を受賞されています。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは12月18日付北海道新聞より、藤谷さんスノボのプロにビラトリ中学校2年道内最年少。ビラトリ中学校2年の藤谷良二さんが日本スノーボード協会公認のプロ資格を日高管内で初めて取得した。幼稚園の頃から父親の手ほどきを受け、週末を中心に猛練習を重ねてきた。将来の目標は東京オリンピックに出場し金メダルを獲得することという。取得した資格は約10種類あるスノーボードの種目のうち、斜面に設けたレールなどの障害物の上を滑る技術やジャンプの技を競うスロープスタイル。道内7人目。藤谷さんとともに今年プロ資格を取得した恵庭市の中学2年生と並んで道内最年少となる。昨年度に出場した3つの全国大会の合計得点がアマチュアで1位、プロアマ混合で21位と規定の順位を超えたことから認定された。藤谷さんは突然で驚いた、プロになり緊張感もあるが嬉しいと話す。スノーボードが趣味の父親直樹さんの背中を追い、就学前から滑り始めた。飛ぶことが大好き、技を見せつけ目立ちたいとのめり込み、シーズン中の土日は直樹さんの車で札幌のスキー場に通い、冬休み中は札幌の知人宅に泊まり込みで朝から晩まで練習漬けの日々を送る。札幌の有力チームモジェーンに所属。大人から指導を受けたり、同世代と切磋琢磨したりして技術を磨く。公式大会に出場し始めた小学5年から頭角を現し、数多くの全国大会で上位入賞を果たしてきた。筋トレやストレッチなど基礎練習は日々欠かさず、オフシーズンも人工芝の屋外練習施設で滑り込んでいる。藤谷さんは、過去のオリンピック出場者の多くがプロ資格を取得しており、ようやくオリンピックへのスタート地点に立った。スノーボード一本で生計を立てられるよう、もっと上手くなりたい、と話している。本日3つ目のニュースは、12月18日付北海道新聞より、アイヌ新報、樹木採取やサケ捕獲、特例に。政府が来年の通常国会に提出するアイヌ民族に関する新法案の概要が12月17日分かった。アイヌ文化の伝承を目的とした国有林内の樹木などの林産物の採取やサケの捕獲に関する特例措置を明記する方向で調整している。特例措置はアイヌ文化を生かした地域振興に取り組む自治体が対象の交付金創設と並ぶ新法案の2本柱の一つ。閣僚級によるアイヌ政策推進本部を政府内に新設することも盛り込む。新法案の箇条は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案。目的の項目では、アイヌ民族を先住民族と明記し、民族として誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を目指すとした。各自治体がアイヌ文化を生かした地域振興や産業振興に取り組む事業をまとめ、地域計画を作成することも記載。地域計画の事業を国が認めると、新型交付金を受けられるほか、特例措置の対象となる仕組みだ。特例措置は、1つ目、アイヌ工芸品の製造や文化伝承活動を目的とした国有林の林産物の採取。2つ目、アイヌ民族の伝統儀式や伝統漁法の伝承のためのサケの捕獲。3つ目、アイヌ文化関連の商品に関する商標登録の手数料の減免。の3種類。いずれも北海道アイヌ協会などアイヌ民族団体が求めていたが、新法案ではサケの捕獲は都道府県知事が配慮するといった表現にとどまる見通しだ。 アイヌ政策推進本部は内閣官房長官を本部長に、文部科学省や国土交通省ら関係閣僚で構成する。現在の省庁横断のアイヌ総合政策推進会議は、次官級で閣僚級を中心とすることでアイヌ政策を強力に進める姿勢を示す。新法案には日高管内白老町に2020年に開設するアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイの管理に関する規定も設ける。政府は今年の通常国会に新法案を提出し、3月中の成立を目指す。来年度予算に関連経費を計上し、秋にも交付金制度や特例措置の運用を始めたい意向だ。本日4つ目のニュースは、12月24日付北海道新聞より、アイヌ遺骨に返還ルール、確実な埋葬など審査。政府は研究目的でかつて収集され、今も北大などに保管されているアイヌ民族の遺骨について、身元不明でも出土した地域のアイヌ民族団体に返還するとした新方針に基づき、返還手順を示したガイドラインを策定した。地域返還を申請した団体に対し、確実に埋葬できるかなどを審査し、反対意見や競合申請がなければ返還に応じるなどの内容で、年内にも公表する。返還を申請できる対象は、遺骨の出土地域に住む複数人のアイヌ民族で構成する団体。国は返還を求める団体から構成員の情報や埋葬、慰霊の規模などを記した申請書類の提出を受けた上で、この団体が確実に埋葬でき、かつ遺骨を継続的に維持管理できるかなどの観点から、専門家による第三者委員会の意見を踏まえ判断する。申請団体が要件を満たしていると判断されると、関係市町村や地元のアイヌ協会などを通じ、申請があったことを6ヶ月間をめどに周知する。他のアイヌ民族の団体からの競合申請や反対意見がある場合は、当事者間で協議の場を持ち、合意に至れば返還する。必要に応じて国が仲介するという。返還申請がない遺骨は、2020年に胆振管内白老町に開設される民族共生象徴空間ウポポイの慰霊施設に集約する方針。集約後の返還も可能とする。政府は2013年、身元が特定された遺骨を遺族に限って返還し、それ以外は象徴空間に集約する方針を示した。ただ身元がわかる遺骨はわずかな上、遺骨が出土した元の土地に戻すことが尊厳ある慰霊だとして、各地のアイヌ民族団体などが返還を求め、相次ぎ提訴した。その後、和解で返還が実現した経緯などを踏まえ、政府は2017年3月、遺族に加え地域返還を認める方針に転換した。政府は、来年度、アイヌ文化に基づく地域振興、産業振興に取り組む自治体を対象に、新たな交付金を創設する方針。地域返還に向け、納骨堂などを含む複合施設をアイヌ民族と連携して整備する自治体に対し、交付金を適用することを検討している。本日最後のニュースは、1月11日付北海道新聞各自各論のコーナーより、恵泉女学園大学教授上村秀明さんの論説をご紹介します。真のアイヌ新法制定へ、権利保障の認識不可欠。政府はアイヌ民族に関わる新たな法律案を近く通常国会に提出する方針である。その意味で、今年は日本の先住民族政策における大きな節目の年になることは間違いない。新たな立法のために、政府はこれまでのアイヌ政策を真摯に総括し、あるいはその失敗を率直に分析する必要がある。そしてその過程で浮かび上がるさまざまな問題点をアイヌ民族や市民社会に公開すべきだ。私なりに過去の政策を洗い直してみたいと思い、正月は久しぶりに1934年発行の北海道旧土人保護遠隔誌の復刻版をじっくり読んでみた。時代的に同化政策、差別主義、偏見、誤解などにまみれた本だが、今年の新法制定に向けて、いくつかの示唆的な点を読み取ることができる。本書でアイヌ政策は、 本堂得意の社会事業であり、かつ最も古い歴史を有する社会事業であるとされ、開拓使が設置され、北海道に改称される前年の明治元年1868年、すでにアイヌ民族に部育費426円が支出されていることがわかる。部育とは辞書に慈しみ育てることとあるが、上から目線の文明化してやるからありがたく思えという意味を含む救済事業費である。しかし150年経った今日もアイヌ政策がなお必要とされているのは考えてみれば不思議である。新たな政策が必要な理由を日本政府は責任を持って国民に説明してくれているだろうか。むしろこの間、格差や差別が一向に解消せず、アイヌ民族の個々人が言葉にできないものも含めて不満や不信を持って生きていることこそが問題であり、立法の出発点ではないのか。この間重要なことは、1899年の北海道旧土人保護法も、戦後1974年に道内を主に始まり、2002年に解消された北海道うたり福祉対策も、戦前では土地の家父、薬代や埋葬料の給付、戦後であれば教育資金や住宅改良資金の貸与などと、個人のアイヌを対象にした政策であったことだ。しかし、1997年のアイヌ文化振興法以来、日本政府はアイヌ民族にだけ個人を対象とする政策は取れないとして、文化活動を盛り立て、国民の理解を促進する政策を中軸に据えてきた感がある。文化振興法以前の対個人の政策はもちろん十分だったとは言えず、だからこそ格差が今なお残るのだが、その個人さえも抜け落ちてしまったことに気づくと、愕然とせざるを得ない。今年国会で議論される新たな法律案が、アイヌ民族の水産資源権、森林資源権などを現行の特別措置の手続き上の見直しで決着させようとしているのもその表れで、前もって釘を刺しておきたい。つまり新法は、手続きを簡便にすればいいという発想を基本にするのではなく、アイヌ民族固有の権利をその個々人に保障するのだという認識が不可欠なのである。言うまでもなく、土地権も含めた資源権、資源管理権の回復は、アイヌ民族のような先住民族にとって最も重要な問題の一つである。これまでの政策立案において、政府は政策がなぜ必要なのかの理由を明らかにしてこなかった上に、議題によっては最初から無理と決めつけ、巧妙に排除してきた。立案の過程でアイヌ民族の参加は増えたとはいえ、権威主義的な官僚機構の中で政策が立案され、一方的に実施されてきたというのが実態だった。新法をめぐる今年の議論が果たしてそうした悪弊を断ち切り、アイヌ民族の個々人が先住民族としての権利を得られる方向でなされるのか、この150年の厳しい教訓が生きるかどうか、注視していきたい。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントお願いします。
はい、先ほどですね、藤谷良二さんがスノーボードのプロになったという話が紹介されてましたけども、はい、本当にオリンピックに出場してほしいなというふうに思いました。頑張ってほしいなと思ってます。
はい、そうですね、楽しみですね。はい、では以上でニュースのコーナーを終わります。担当は千石ゆう子でした。